テンナビ。
はい、インターネットラジオテンナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、3月の29日の日曜日でございます。ね、もう4月に入ろうとしておりますが、3月の末を迎えておりますが、まあ、世の中はですね、大変なことになっておりますですね。このコロナウイルス、新型コロナウイルスでございますね。これね、もう東京なんかも大変なことになってますけれども、ね、と言いながら私が、ね、今住んでるのはですね、愛知県でございますからね、愛知県ももうね、大変なことになってますですね。いや、もうこういう事態に陥るなんていうようなことをですね、昨年の段階で誰が想像したでしょうかね。いや、本当にね、この世界的なコロナウイルステロみたいなですね、すごい状況になってますけれどもね、このイタリアだとかね、ヨーロッパのあたりなんか大変なことになってますね、スペインとかね。いや、もう本当に亡くなる方が ものすごいたくさんいらっしゃいますしね。いや、もう本当に命を守るというようなこともですね、考えなければいけないんじゃないかというですね、そういうことでございますが、まあ、日本はですね、ある意味そういう危機感というかね、まあ、そういう安全神話みたいなものがですね、昔からあるという状況もありますので、まあ、そういう部分ということに関しましてはですね、どうしてもなんかそういう危機感が、まあ、世界中の方々よりは足らないのかなという気もしないでもないですよね。もうですけど、まあ、どのぐらい恐れていいのかっていうこと自体も実はあまり分かっていないというような状況もあったりしますよね。これ本当にまあ、この BCG とか打ってる人ですかね、そういう方は意外となんか重症化しないみたいな、そんな話もあったりですね、まあ、いろんなね、薬っていうか今まである薬をですね、まあ、この新型コロナウイルスに使ったら結構ね、役に立つんじゃないかというような話もあったりね、本当にいろんな情報が錯綜しますが、ね、本当に実際どうなのかっていうのをですね、これから見極めながらですね、また人にはうつさない、また自分もですね、感染しない、いろいろと注意していきましょう。はい、そんなわけでございまして、もうね、今はですね、まあ、その家にこもっているという方が いっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、本当にそういうような、ね、事態っていうのがずっと続いておりますが、ねえ、ね、この前の3連休ですかね、先週の3連休ですかね、その時にやっぱりすごい感染が増えたっていう状況もあったんじゃないかと思いますね。まあ、これどうしてもまあ、この辺のあたりでどうかなとかっていうふうに思っている部分も、ね、皆さんあったんじゃないでしょうかね。まあ、そろそろいいんじゃないかなみたいな、ね、それでまあ政府の、ね、見解というか、そういうのも、ね、安倍総理から出たりなんかしましたけど、まあ、主催者のですね、まあ、その責任というか、そういう部分で、まあね、いろいろと、ね、まあ、活動というか、その範囲を多少広げてもいいんじゃないかというですね、そういうような感じに聞こえたような、ね、そういう会見だったのではないかという部分において、まあ、その安心感というかね、そういうちょっとまあ、気が緩んでしまったという部分があるでしょうかね。そういうような感じのところからですね、なんかすごい大きなほころびが出てしまったという感じもしないでもないですけども、まあ、そこからなんかね、まあ、その小池都知事のですね、まあ、会見に行くわけですよね。まあ、本当に感染爆発まで、もう本当にね、もうギリギリの線じゃないかみたいなですね、まあ、そういう感じでございまして、まあ、続々と40人超えという感じのですね、まあ、その感染という形で増えていってしまったということですね。まあ、ですけどね、アメリカとかが今もう世界で一番ね、その感染者が多いという国になってしまったんですけど、まあ、だけど、まあ、その面積ももちろん多いですし、もう人口も多いですからね、あれですけれども、まあ、ひとえにね、もうアメリカがね、今もうすごく多いという状況 ですね、そういうような感じで、まあ、割合として考えればですよ、まあ、どのぐらいなのかなっていうのちょっと分かんない部分もありますけれどもね、まあ、だけど本当こんな事態に陥るなんてね、もう誰が想像したでしょうね、本当にそう思いますけれどもね、もう私もね、実際1月からですね、これもうすごい大変な、もうこのね、潰瘍性大腸炎のね、なんか何ですかね、この活動期っていうんですか、再燃期っていうんでしょうかね、私の場合はもう再燃したっていうような感じの意識ではなくて、まあ、その活動期に入ったという感じなんですよね。まあその再燃したことがないっていう、一番初めにね、まあ、発症したのが昨年の2月でしたけれどもね、だけどその2月の段階ではそれほどね大変な状況ではないなとかっていう感じでしたね。その血便が 毎日出るという、ね、大変な状況ではございましたけれども、まあ、血便が出るだけということで、それほど下痢もひどくなかったっていうね、そういう工夫でしたけど、今年の1月に入ってからも大変なことになってしまったっていうね、もうね、もう生活ができないんですよ、もうこの状態では生活ができない、まあ、仕事どころじゃないっていうね、そういうような状況まで陥ってしまいましたね、1月2月のね、状況でございましたけども、まあそれでお医者さんに行きましてですね、まあ今はステロイドというのをですねちょっと飲んでるんですけど、まあそれだけでもね、かなりねすごい変わるんですよね。まあその炎症を抑えるっていうようなね、非常に強い薬だということなんですけど、まあステロイドっていうと、まあ本当にね、僕なんかはもうすごくもうまるっきりいい印象がないっていう薬でしたからね、もう本当にどうなることかと思いましたけども、まあこんなちっこい薬なのかって、もう薬のちっこさにびっくりしたっていうね、こんなちっちゃいのみたいな、でそれをね、初め3錠飲むっていうですね、まあ5ミリグラムっていうですね、それをですね3錠飲むっていうね、そういう感じでございました。あ、4錠か、2錠1錠1錠っていうね、そういう感じだったと思いますけども、4錠からね、それで3錠に移って、3錠からですね今週になって、まあその2錠にね変わった、だんだん減ってくるっていうね状況でございましたけど、まあステロイドを飲み出してからも一気に状況が変わってきたですね。まあ本当に自分でもですね、もう食生活かなりね注意してますしね、まあとにかく毎日ねうどんですよ、もう僕なんか毎日うどんね、毎日うどんとお餅ね、もう本当にそんな状況でございますから、まあたまたまですね、今週です、ね、本当は松本に行くという予定だったんですけども、まあちょっと身内の不幸があったりなんかして、私ちょっとね、そういうで松本に行く予定がね、今回は亡くなってしまったという状況もありましたんですけど、まあ実際行ってたとしたらどうしてたのかなって思うんですけど、まあ、ホテルでですね何を食べようかなとかっていうのがね一つの大きなテーマでございましてですね、まあ、とにかく食生活はですねもう徹底的に直そうとかっていう、もう徹底的にまあ、管理しなければいけないっていう状況でございましたからね、えこれどうしようかなとかっていうのがありましたけどね、だけどまあ実際ね、あれなんですよ、ね、オーブンじゃないけど、なんだっけな、焼くやつあるじゃないですか、トースターみたいなやつで、それを持ってってですね、そこでお餅を焼いてホテルで食べようっていうね、そういうことで企てておりましたけどもね、まあだけどね、結局持っていかずにっていう風でしたけども、まあ実際ね、まあお葬式とかそういうような状況になって、まあその葬儀場で一泊するっていう状況もありましたのでね、その時にはもう本当にお餅をたくさん持ってって、お餅とうどんを食べていたという状況でございました。まあお餅とうどんと、それから あとあれですかね、ご飯と、あと卵ね、卵焼きとかですね、目玉焼きとかね、そういうのは OK なんですね。それとか豆乳だとか豆腐は OK ですのでね、それとか野菜はですね、もうとにかく限られた本当にごく一部分の野菜だけね、大根と人参とあれですよ、かぶとですね、それからね、皮を剥いたかぼちゃね、そんだけですからね、そんだけなんですよ。もう広いね、広い野菜の種類の中でですね、食べてもいいのがこの4つだけ、ね、本当に超限られた感じの食生活ですよね。それからね、フルーツがですね、バナナとですね、それからリンゴと、 ね、バナナとリンゴとそれからのね桃缶ですよね、その辺はいいみたいですね。でそれであの豆乳をですね、毎朝いつも豆乳とですね、このバナナとそれから、あのリンゴとそれからあの桃をですねちょっと入れてミキサーにかけてですね、そいつを飲むというね、それがもう習慣化してまいりましたですね。これが意外と美味しいね、本当にあの一度ねぜひ皆さん試してみるといいと思いますよ。ね、あの豆乳もですね、あの無調整豆乳ですよ、あの甘くないやつね、無調整豆乳とですね、それからバナナとね、それから桃缶ね、それからあのリンゴをちょっと加えてですね、それであのミキサーでもってジャーッとやってですね、それで毎日飲む、ね、これがなかなかね美味しいしね、体にはいいんじゃないかと思いますですね。まあとにかくあの外食するっていうような機会っていうのは本当にめっきり減ってしまったんですけど、まああの先週もですね、あのね山尾さんとかね、あのちょっとゲストに来ていただきましたが、あの山尾さんと一緒に食事をしたのがですね、まああのあれですよ、それもうどんなんですよね。もうあのさぬきうどんね、その前の週が確かあの都築さんと一緒にあのさぬきうどん食いに行ったんですよね。もうね、まあ、だけど意外とこうやって楽しめるじゃないですか、こういう食生活も ねそんな感じがしますけどもね。まあだけどね、本当にあのね、あのまああの今週のね土曜日がね、あ先週の土曜日かね、あの先週の土曜日っていうと昨日なんですかね、昨日の朝ね、あのお医者さんの予定でしたので行ってみましたらね、あの直腸を見ていただきましたら非常にねいい感じで進んでいるという状況でございましたね。あのその辺のあたりはですね、まあ本当に良かったなと思いました。もうなかなかね、あのそのなかなか褒めてもらえないんですよ。まあ辻さんまだダメだねとかって、えこんなに調子いいのにまだダメなのっていう感じだったんですけど、まあ今回はですね、あいい調子だねっていうふうに言われましたね。あの炎症もかなり減ってるっていうふうに言われました。で、あ本当に解放に向かってきたんだなとかっていう実感をですねちょっと持ってたっていう状況でしたね。まあこれね、本当にあの自分にとっては一大エポックね、一大センセーショナルっていう状況でございましたね。もう今までね本当にね、あの体がね、あの自分の思った方向にではない方向に向かっているっていうね状況だったんですけど、初めてねなんかね、まあ、解放に向かってきたんだなっていう実感をちょっと持ってたという状況でございましたね。まあね、本当ねこの、しばらくの間、この3ヶ月間ぐらいですかね、1月の13日以降ですね、私ねあの長野県に行ってないんですよ。で過去にですね、この22年ですか、もうね、その間にですね、こんなに長野県に行ったことがないっていうことが過去にないですからね。もう本当にまあいろんな人からね、愛知県の人になってんですか今みたいな感じで言われますけども、まあもともと愛知県の人なんですけどね。だけどね、まあ長野県の人はですね、私はもう長野県に住んでる人だと思われていたっていうね、その辺もなんかすごいびっくりした話でございましたけど、だけど本当にそんな状況でしたね。まあストレスから離れろとかっていうふうにね、先生からね、お医者さんからも徹底的に言われますんでね、もうだからストレスをかけちゃいけないんだなっていう、もうどれほどストレスが体に悪いのかっていうのをですね、本当に嫌というほど痛感しましてね、まあ本当にちょっとしたストレスでもなるべくかけないようにしようって心がけてまいりましたけどもね。まあいざいろんなことをやろうとするとやっぱりストレスがかかるもんでございますしね、やっぱり仕事やんなきゃいけないしね、そういう部分においてはね、本当にストレスなんていうのは普通にねやっぱかかってしまうもんでございますからね。まあその辺もやっぱりね、極度にそういうのをね避けていてもいけないんじゃないかというような感じもしますし、だけど今までねやっぱり溜め込んでいたね、溜め込んでいたっていうか、まあそういうものっていうのをなるべく吐き出すようにねしなきゃいけないなとかっていうような感じもねありまして、まあそれぞれがあれですよ、皆さんねいろんなストレスの発散の方法がねあるんじゃないかというふうに思いますけどもね。私の場合はやっぱりまあ何回かねこのテンダビでも言いましたけど、やっぱギター弾いたりなんかすることっていうのは意外となんかストレスの発散になるんだなとかっていうことをですねなんか思ったりしましたですね。なんか どうなんですかね、まあ、僕らが、ね、ギターを始めた当時のですね、その曲を演奏したりなんかするっていうことでですね、あの当時の、ね、感じっていうか、もうギターってもうすごい楽しいなと思っている時代にですね、心がスッと戻るっていうね、そんな話をね、前々回ぐらいですか、なんかしたことがありましたけども、まあ、だけどね、本当にそんな感じでね、なんかそういうやっぱギターを弾くというようなことっていうのをですね、一つのまあセラピーみたいな感じのですね、そういうまあ、音楽療法みたいなね、そういう感じに使うっていうのもいいんじゃないかと思いますね。よくあるんですよね、昔の曲をですね、歌ったりね、そういうことっていうのがですね、なんか意外となんかそのね、まあ心のね、なんか治療になるっていうね、そういうような話も聞いたりなんか知ったことがありますし、まあね、この今の時代っていうのはやっぱりね、本当にやっぱりなかなか何ていうんですかね、ストレスがたまるっていうようなね、そういう時代でもありますしね、まあ、それでストレスの発散の方法っていうのはね、各自ね、どこのポイントっていうか、ね、それぞれが違うわけですよ。まあそういうね、なんか自分でそのポイントを知っているっていうのがね、非常に強みになるんじゃないかというようなね、感じもしますしね、その辺のあたりはね、僕もね、注意してね、自分はね、これをやるとストレスが発散できるぞみたいな、でそういうような感じっていうのはやっぱり持ってないといけないんだろうなと思いますね。まあ僕も20何年間ずっとやってきてね、やっぱり自分の好きな音楽っていうかね、そういうものっていうのも、まあやっぱり好きな、別にガレットの音楽は好きじゃないというか、そういうわけじゃなくてですね、なんていうんですかね、やっぱり自分自身でやっぱり楽しめるっていうかね、自分自身の好きなようになんか一回ギターを弾いてみるみたいな、でそういうこともですね、やってみるっていうのがすごく大事なことなんじゃないかと思いましたしね、本当にそれっていろんな部分にね、通じるんじゃないかと思いますね。皆さんの生活の中でね、自分が仕事としてやっているというような部分をですね、仕事ではなくてやってみるっていうことについてのその想像みたいなね、なんか自分は好きだからこの仕事に就いたはずだったんだけどなみたいな、そういうことってあるんじゃないですかね。まあ本当に何か興味があってこの仕事をやっているね、だけどその仕事になってしまうと、それがね、やっぱりそのストレスの発散というような形ではなくて、ストレスを溜め込む元になってしまうね、そういうことになってしまってはいけないんじゃないかと思いますしね。もう僕もね、こうやってアートウィングレーベルというようなその音楽レーベルをですね、ずっとやっているんですけど、今なんかはね、その音楽レーベルというよりもやっぱりガネットの音楽というかね、そういうことをやるのがまあ音楽活動になってますしね。またね、配食サービスだとか配送のね、仕事だとかっていうのもですね、この会社の中にはありましてですね、まあ3つの事業が入ってるわけですが、まあその中でもやっぱりね、その音楽っていうのがすごく重要なね、その自分の心の中では大切なね、立ち位置にあるっていうね、そういうこともすごくなんかね、改めてなんか感じましたしね。だけどね、社会のために何かやっていこうとかっていうね、そういう意識っていうのはすごくやっぱりラブアースネットワークっていうのをやっていたっていうのもありますし、まあ、やっていたっていうか、今でもなんかその意識としてはやってるつもりなっていうかね、そういうのがあるんですよ、やっぱり。それでそれがね、一つのそのね、高齢者の方々へのその配食サービスっていうものにもつながっているっていう、そういうような感じなんじゃないかと思いますね。まあそれはね、非常に僕にとってもなんかね、すごく立ち位置としてね、なんかもうそういう社会に貢献しているっていうような一つのね、大きなテーマがないとね、この会社をやっているっていう意味があるのかどうかっていうところまで遡ってしまうんでね。だからそれ考えるとやっぱりね、配食の仕事ってすごく大事なんじゃないかと思いますね。ね、そういうような感じでございますがね、本当に自分のできることっていうかね、そういうようなことっていうのをですね、うまくその社会に貢献するっていうようなことにつなげるっていうね、そういうことってすごく大事なことなんじゃないかと思ったりしますしね。本当にまあ、これもご縁ですしね、どういう流れでどうなっていくのかね、本当に転がっていった先ね、とにかくもう地獄に落ちるようなことがあったとしてもですね、もうその地獄に落ちるようなことがあったとしても、そこにですね、そう落ちなきゃ分かんなかったことがあって今があるみたいな、そういうことあるじゃないですか。なんかね、本当にそういうことってあると思うんですよ。 で、やっぱり実際ね、いろんなことをね、こういうね、ある病気になってみたりね、それとかそれでお医者さんにねかかって、でそれではすごく楽になったということがあったりね、それとかいろんな方々との接点がね、こうやっていろんな形でその病気を通してあったりですね、まあ、そういうようなことっていうのもね、プラスマイナスっていうような部分っていうのもすごくあったりなんかしてね、まあそのね、病気というのも、いうものをですね、まあ、実際マイナスとしてで、ね、捉えていいのかどうかっていうのも実はあるんですよね。まあ、実際風邪なんていうのはですね、もうプラスの作用だって私はずっと思ってましてですね、まあ、悪いものを出してもらえるというようなね、そのね、咳だとか痰だとかね、それとか風邪の症状っていうものっていうのはね、熱が出て咳が出て痰が出てみたいなね、そういうような部分があってね、まあ、それで、まあ、悪いものがですね、まあ、できてしまうと、まあ、そういう風邪っていうのは治っていく、ね、すごく何て言うんですかね、まあ、自然の恵みなんじゃないかというふうにね思ったりする部分もあって、その病気っていう名前で呼ぶとですね、まるで悪いものっていうか、そういうような感じで捉えられがちですけど、まあ、そういうものではないなくてですね、まあ、本当に自然の摂理としてそういうものがある、ね、そういうような感じなんじゃないかという捉え方をしてましてですね、まあ、この潰瘍性大腸炎にしても同じような捉え方をですね、私しておりましたが、まあ、実際ね、まあ、放置したりそれとかほっといてね、その血便が出てるうちに悪いものがどんどん出てるんだからと思ってやってましたけどもね、いや、これがですね、ちょっと状況が違う、風邪とは違うんですよね。まあ、お医者さんとかですね、まあ、そういう漢方の先生とかいろんな方々にお会いしましたけど、まあ、とにかくね、放置したりそれとかこれでいいんじゃないかみたいな感じでですね、まあ、それで非常に素人考えでですね、この病気と向かっているとですね、まあ、そのうち腸に穴が開いちゃうみたいなね、それとかもう本当に腸がボロボロになってね、しまいには入院してね、それでもう大腸の全摘手術とかですね、そうなってしまうみたいな、もうそんなことになったら大変なことになってしまいますのでね、まあそういう風にならないようにとかっていうようなこともあったりしましたのでね、まあ私はもうその入院する寸前まで行きましたけどもね、だけどね、もうこのまま行ったら入院だよとかって言われてましたけども、まあそこからもう本当に V 字回復みたいな感じになってまいりましたね。まあそれはすごくありがたいなと思っています。まあ現代の医学っていうかね、もう安倍総理がですね、これとね、もう潰瘍性大腸炎、僕と同じような病気っていうようなこともありましたので、まあ、それでですね、まあ、国を背負っていらっしゃるような方がですね、まあ、そんな感じで、ね、同じ病気とかっていうような感じでありますとですね、やっぱりもうこの病気の名前も非常に有名になりますし、まあ、そうなるとですね、まあ、やっぱり治療薬っていうのもどんどん開発されてくるんじゃないかっていうね、そういう、まあ、部分もあったんじゃないかっていう、もう勝手に想像したりなんかしてますけどね。まあ、だけどね、まあ、確かにクローン病だとか、ね、この潰瘍性大腸炎とかっていうのはですね、まあ、炎症性腸疾患みたいなですね、そんな感じの、ね、部分捉えられますけど、まあ、クローン病ってのはもう腸だけじゃないのでね、あれですけどもね、まあ、とにかく炎症性の疾患ですよね。まあ、そういうような部分っていうのはですね、まあ、本当に大変だなとかって思いましたね、私もね。まあ、これからね、一生付き合っていかなければいけない病気だとかっていうふうにお医者さんから言われてますけどね、まあ、その辺のあたりはですね、もうね、もう覚悟を決めてますので、まあ、そんな感じでうまく付き合っていこうかななんていうふうに思ってますけどもね、はい、まあ、そんな感じでやっていこうと思っていますね。まあ、いろんなね、ことを考えさせられる1週間でございましたね。本当にまあ、その身内の不幸っていうのもあったりしてね、まあ、本当に義理のお父さんが89歳ね、去年89歳でお亡くなりになったという状況がありました。私はもう非常にね、お世話になった方でございました。本当にね、もういろんなことをですね、後から聞かされて、まあ、本当に感謝しかないなというふうにね、言ってですね、まあ、そういうような思いもありましたね。まあ、本当にまあ、ね、お通夜の時なんかは一晩ね、棺の横でずっとね、棺の番をするということをね、 させていただこうと思ってねおりましたし、まあそういうようなことをですねやってる時に、まあ本当に感謝の気持ちっていうのがねすごく出てきましたね。本当にねそういう思いはありましたし、まあ私なんかはですね、まあフェイスブックに書きましたけども、まあそんなことをですねやりながらもですね、なんかボスのツインペダルかなんかに非常になんか興味が出てきてしまってですね、なんか知らないけど。ね、そのねツインペダルのですね CE-20 というですねボスのですね、まあ、このコーラスのエフェクターに興味を持ってですね、まあ音を試してみたいななんていうことを勝手に思ったりなんかして本当にね、まあ、そういうのもですね、まあいいんじゃないかと思いますよ。もうだってね昨日先週の山尾さんも言ってましたけどね、まあこういうねギターを弾いたり音楽をやる人っていうのはですね、何かそういうような感じがあるんですよね本当にね。なんかいつもねなんかギター1本あるのにですね、何本もあるのにですよね、それでそれでもさらにまたギターが欲しくなるみたいなですね、何なんだろうこれみたいなね、そういうのがあるじゃないですかね。まあそういうもんだというようなことなんだそうですねことなんだそうですって人のせいにしてますけどもねまあそういう感じでございますね。まあ本当にね声も普通に戻ってきましたし、本当にね今まで通りな感じのですね普通の生活を少しずつ取り戻しているという状況になってまいりました。今日からですね実はね、今まで体調不良ということでずっとストップしてました音楽の仕事もですね、これから今日からちょっと復活をしてやりだしましたね。そのような形でまたね本当に今までねお待ちいただいてて申し訳なかったんですけど、少しずつですねまた復活をしてね進めていきたいなと思っております。制作の方ですね、まあやっていきたいと思います、思ってますし、まあガネットのコンサートとかその辺のあたりはしばらくねこのコロナウイルスがね落ち着かないとどうしようもないと思いますね。そうなるとですねもう本当に今年っていうかもう今年の 秋とかそういうレベルになるんじゃないでしょうかね。まあ、コンサートなんてもう全然できないんじゃないかというような気持ちもねしてますし、またねかといってねまあ秋口、まあ、本当に9月10月の世界かもしれませんねこれ。まあ、そんな感じもしますしね、あれですけども、まあ、私今 できてないことがいっぱいありますのでね、まあ、本当に部屋にこもってやらなければいけないっていうこともいろいろとありますし、またねホームページの制作の関係のね会社の方もですねお待たせしておりましたけれどもね、まあ、またねしばらくの間また取材とかそういうのを受けなければいけないんじゃないかというのもありますしね、そういうのも少しずつ進めていきたいと思っております。はい、まあねとりあえずその何ていうんですかね耳の方がね何ていうんですかしばらくこの3ヶ月間この音楽とちょっと一旦離れてみようっていう気持ちもありましたのでね、そういうような感じもあった時にですね、なんかすごくニュートラルな感じになったんじゃないかというふうに思っていますね。そうなることによってですね、なんか今までなんか煮詰まってしまってよく分かんなくなっていったことがですね、なんか改めて聞いたらあこういうふうにしたらもう治るじゃんみたいなね、そういうことで意外と気づくことが多いね、そういうようなことがあったりなんかしますですね本当にね。まあそんなわけで、できることってねいろいろとなんか考えてみたらいっぱいねなんかねふとねなんか音楽と向き合ってみるとね新しい側面っていうのが見えるっていうねそういう部分があったりしましたですね本当にね。はい、そんな感じでございますね。早速ですけどもね、なんだかんだ言いながら CE20 ね今日届きました本当にねこれで CE20 とですねそれから EQ20 っていうですねツインペダルが2つ揃ったわけなんですけどもね、これでもう当時はですよね、これいつ発売かっていうのもあんま調べてないですけどもね、もうこれね 何ですかね、あのこのツインペダルが出た当時っていうのはですね、これ1個あのだいたい2万5000円ぐらいするっていう非常に高価なエフェクターでございましたね。でそれであのあんまりあの売れなかったんでしょうね。あのもうそれであのあんまりあの長い期間作られずにですね、それですぐに廃盤になってしまったというのもあるんですよね。だけどあのローランドっていうかね、このあの会社っていうのはですね、なんかこれいいものなんじゃないかっていうとですね、なんかすぐ廃盤にしてですね、でその機能をですね2つに分けてなんか別々の商品でして出すみたいなね、そういうのが あるんですよあるんですよっていうかね、あの AD5 の時でもそうじゃなかったかな。 AD5 っていうですね、あのアコースティックギター用のポリアンプがあるんですけどもね、あれもですねなんかすぐ廃盤になっちゃったんですけど、あれはあのなんか名機って言われてますよね、未だにね。そういう感じ でしたけどね。 AD3 と AD8 っていう形でそれであのなんか分かれちゃったんじゃなかったでしたっけ、あれ時代で良かったのにね。そんな感じがしたんですけどね。まああのだけどあの今回のツインペダルなかなかね素晴らしいものなんじゃないかと思ってますよね。なんといっても C1 とかですね、 C1 というのはあの世界で初めてですよ、あのコーラスっていうですねエフェクターね、コーラスってエフェクター皆さんご存知かと思いますけどもね、あのなんかギターやってる人とかね、そういう音楽やってる方はコーラスってエフェクターみんなね大抵はまあ知ってらっしゃるんじゃないかと思いますけど、なんとあれってね、あのローランドが作ったって知ってますか。日本が一番初めてなんですよね。あの JC っていうですねジャズコーラスっていうあのアンプがありますがね、あれあのスピーカーが2つありますけれどもね、あのスピーカーが2つある中のそのコーラスっていうですね、そういうあの音をダブらせるっていうね、そういう感じの音をですね片一方のね、あのまああのスピーカーから出して、もうあと一つの片一方はですね、あのコーラスっていうかそういうものがかかっていない普通のね、あのナチュラルの音をですね出して、あのそれであのね2つのスピーカーが同じ音ではなくてですね違った音を出すっていうですね、そういうような形であのこのね不思議なコーラスのなんか揺らぎ感を出したというね、それがあのコーラスの一番初めのね、あのサウンド感なんですね。それをですね、まあ、あの形にしようとかって言ってエフェクターという形にしたのがですね CE1 というなんかお弁当箱みたいなでっかいねあれですけど、今でもね今なんか6万ぐらいするじゃないの、そのなんかすごくね高くなっちゃってね、そんな感じでございますけどもね、まあそういうような感じのものがモデリングとして入っているんですよね、これ CE1。 それとかあのディメンションとかね、今日使ってみましたけど、ね、なかなかいい出来ですよね、本当にあのねライブとかでも結構使えるんじゃないかと思ってますね。はい、そんなわけでございまして、ずっと喋り続けてましたけどインターネットラジオテンナビ、今週はこの辺でお開きでございますがね、来週もまた元気よくねテンナビをお送りしていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。テンナビ。